こんにちは、金沢です。今日はですね、絶対に負けない方法ということで、自己投資分母脱出作戦というのをね、リリースして、月末ぐらいですかね、割引で、価格でやってるんで、もしよかったら見てもらえばいいかなと思うんですが、これに付随しての話ですけど、負けない方法ってね、僕負けるの嫌いだし、謝るのも嫌だし、失敗も嫌いなんですよね。失敗も嫌いで、こうね、どうやったら失敗をなくすかっていうところをよく考えて、で、あとはね、ブログにちょっと書いてたので、今回ブログちょっと長いんでね、よかったら、Facebook では何でもいいねをしてたりとかしてくれたらいいんですけど、その負けるのとか怒られるのとかって本当に嫌いで、ダメ出しされるのすっげえ嫌い。もうね、僕の人間性がダメなんじゃないかなっていうぐらい嫌いなんですよね。人に指図されるのも嫌っていうね、なんともならないですね。で、ただその悪いことを謝るのが嫌いっていうのは、悪いことをしたら謝るし、でもそういう意味では比較的謝り癖というか、謝ってるの多いかもしれないですよね。謝ってるのはね、ごめんねっつってすぐ言っちゃうんですよね。だから謝るの嫌いって言いながら、じゃあその謝りが心から謝ってるものなのか、謝ってるものじゃないとか、そういうことじゃなくて、心から、本当申し訳ないそれっつって、で心からやっぱ思うんですけど、本当に悪いと思ったら、謝る。ただそれ以外の納得いかないことに、ね、謝るのがね、すごい嫌いで、本当嫌い。これ、立場を問わずですね、本当昔ね、そういうふうに絡まれたとか言われてね、言った時に、なんでですかつって、食ってかかるぐらいで、もうとりあえず謝っとけばいいやんって、そのとりあえず謝るっていうのが大嫌いなのね。お父様ね、だから面倒くさいから謝っとくわっていうのが大嫌いで、やってるわけですよ。で、じゃあ絶対負けない方法って何だろうなっちゃった時に、ふと思い出したのがあってね。で、それをリベンジって今度の詳細にも書いたことなんですけど、要は勝ち負けって視点の問題なのかなと思ったんですよね。要は、野球とかでね、単純に1対0で負けました、10対6で負けましたって、そこの勝負はあるかもしれない。じゃあその時に勝てたらいいだけで、でもやったら勝敗はあるわけで、負けるわけですよ。負けたなって。負けたって思うよりも、負けたなって。でもなんで負けたかって僕は考えるんですよ。この勝負は負けたかもしれないけど、この勝負において自分の弱さを見つけることができて克服できるんだったら、俺は負けてねえみたいなって思うわけです。で、こうセミナーのね、今回のそのリベンジのやつもそうですけど、要は視点なんですね。それでうまくいかなかったからダメだったっていうわけじゃなくて、なんでこれがダメだったのか、自分ができなかったのかっていうことを分析すればいいのかなと。分析をね、で同じことを繰り返さなきゃいいわけですよ、気づいたら。で、繰り返さなきゃって僕も繰り返してるんですけど、繰り返すんだけど、それはあんまり繰り返さないように何度も何度もすると。で、やめちゃった時点でもうダメなのかなと、負けなのかなという考えがあるわけです。で、あとはもうその開き直るっていうかね、その柳井さんの一生休杯っていう本があってね、もういろいろやってるわけです。で、あの本を見た時に、たまたま当たっただけだみたいなね、言うんですけど、実際その柳井さんのを見たら、一回ね、社長職を退任したりとかでいろいろやってるんですけど、野菜ですかね、売り出した時に、これちょっとやりすぎじゃねえな、これちょっとそこまでニーズはないんじゃないとかで、僕は密かに思ってたら、やっぱやめられて、そうだよねって、それがきっかけかは分かんないですけど、多少きっかけでしょうね、やめられたっていう。で、また戻ってきたっていう感じなんですけど、やっぱ負けるっていうか失敗はある。でもあの人はそういう失敗 敗をもう1勝9敗というタイトルにやっぱ負けるっていうかね、もう知ってるんですよね、もうそういうふうにね。だからそういうふうに思えば僕はあの人は負けてもないし失敗でもないのかなと、こういうような、そういうまあ視点の持ち方を変えればいいのかなというような気がすると、こういうことをまあ今回ちょっとブログに書きました。そうすると絶対負けないですよね、負けてないですもんね。でもう一つ、その最後に言った一切皆苦という言葉で、まあ、締めくくって、ちょっと仏教用語ですけどね、まあ、全てのものが苦だというような意味なんですけど、例えばこう会社をね潰したとかっていうのは、正直僕も事業を潰したとかもうめちゃめちゃあるわけですよ。めちゃめちゃある、めちゃめちゃあるんですよ。あのロバート清崎さんってね、あの金貧乏父さん、金持父さん、金持父さんのね、うん、あの人だって、会社をね倒産させてますからね、会社、うん、でも金持ちじゃないですか、単純に金持ちですよね。うん、倒産したら負けなのかって言ったらそうじゃないですよね。多分その倒産の方法もあるだろうし、まあそれはね勝つための倒産して計画倒産みたいなね、そういうことではない、なくて、なんだろう、それでこういうのが失敗だったって撤収するっていうね、そういうのも僕は勝ちだと思うし、負けてないですもんね。だからそもそも事なしまで勝ち負けっていうのは何だろうなと。こういうこと。だからセミナー参加してミスしても動かなかった、苦しかったって確かにそうだけど、そこで苦しかったで思うのか、その次を見るのかによって、まだ勝負は決まってないのか。本当の負けっていうのは、この自分が辞めてしまう、苦しい、逃げてしまうということが、僕は負けなのかなというように思うわけです。まあ言い訳かもしれないですけど、言い訳でいいじゃないですかね、別にね。負けてないんですよ。負けてねえ、負けてねえ。吉本で今日はこのぐらいにしておいてやろうみたいなさ、あるじゃないですか。みんなこける。あれでいいのかなと、うん、と思うわけです。で、まあその一切改革の話をするとね、例えば会社がある、会社ができた、会社を作ったといえば、会社を作った時点で倒産っていうリスクも背負ってるわけですよ。これって。で、生まれた瞬間に、死のリスクを背負ってるわけです。生まれなければ死はないわけです。で、付き合えば別れるっていうリスクもあるわけです。これね。うん。こうやってもう一緒っすもんね、絶対。あるから、なくなる。だからその一切皆苦っていうのをね、ちょっとウィキペディアでちょっと見たんですけどね、まあ誰が書いたか分かんないですけどね、経典色は苦なりとかね、一切行事も苦なりとしばしとかで、これ一切皆苦という苦の言語とか、まあ苦しいという意味だけど、不完全といったニュアンスも持つっていうね、圧迫して何々にならせるという意味で、この苦には二つによ、一つは楽や不楽、不苦不楽に対する苦であり、こう一切皆苦と言われる時の苦であると。前者は日常的感覚に苦渋であり、肉体的真苦と精神的な真苦、心の苦ですね、に分けることも、しかしながら精神的苦痛が苦であることは言うまでもないが、楽もその壊れる時には苦となり、不苦不楽も全ては無常であって消滅変化を逃れないこそ苦であるとされ、これを苦苦、皆苦、行苦の三苦という、すなわちどちらの立場にいても苦ではないものはないわけで、一切皆苦とはこの苦が全部苦だぜと言ってるわけですよ。これね。うん。全部苦だと。うん。面白いですよね、これ。すごい、まあ、ウィキペディアでね、こう薄い情報をちょっと見て、あれですけどね、まあ、いろんなお坊さんのやつとかも見たとしても、そうですけども、まあ諸行無常とかね、まあ、人生苦しみとかね、余裕を言う人いますけど、結局何かがあるっていうことは、何かがあれば何かがなくなるっていうことがあるわけです。ね。で、その、手放すっていうんですかね。例えば、僕は嫉妬心がすごいので、やきもちがね、もともと嫉妬心が強かったんですよね、だから彼女とかできたりするとね、すごくやきもち焼くし、すごくもう超うざいと思う 昔はうざい。ところがもう元々ね、離れるもんだと思った瞬間にね、今度は逆にね、なんか嫉妬心というか、逆にどうす、おかしな話で、どうせ付き合ったら別れるリスクがあるんだったら、別れて苦しむ、傷つくのが嫌なので、じゃあそもそも作らなくてもいいんじゃないかなっていうわけわからん考えに行っちゃったりしちゃうわけですよね。うん、だから人間的にじゃあどうなのかって言ったら、まあおかしいですよね、僕はね、多分。まあそれを繰り返してですね、最終的にはまあ生きてるうちは楽しくも、まあいいじゃん、俗の人間でみたいな、変に開き直っちゃったところもあるわけですけど、まあそう思うと、まあ極端な話、勝負、勝ち負け、負けたっていうところにはいかないのかなというような気がします。で、これじゃあビジネスで考えた時にどうなのって言ったら、失敗をした、負けた、何か売り上げが負けたとか言ったって、売り上げが負けたっていうんであれば、売り上げがね、負けたというんであれば、別にそれを負けたと言ってやめるんじゃなくて、違った形で勝負をしてやり続ければ、僕は、まあ勝ちなのかなと。そういうような気が、違った形っていうのは、例えば1回目これは売り上げ下がったけど、要は次がまた勝負あればまた勝てばいいわけですよ。ね。で、1回ね、まあブログに書いてないことですけど、その先輩がね、ある格闘技の試合に出て30過ぎてからですかね、出たわけですよ。すげえな、つって。よく出るな、つって。当時、靴下がね、38とか、僕、今の僕よりもちょっと下ぐらいだと思います。で、出たわけすげえな、この人と思ってたときに、一回目負けたんですよ。その秒で。ラッキーパンチもらっちゃって。で、もらって、覚えてないわ、って言って、くそー、つって。もう次、こんなんじゃあれだからって、もう一回出たんですね。で、もう一回出たら、今度はしっかり練習して勝ったわけです。ね。で、勝ったらもうやらないって言うんですよね。勝って終わるっていう。これいいじゃないですか。勝って、じゃあ勝った記憶だけを持ってるわけです。だから、負けて終わるんじゃなくて、なぜ負けたかを分析して次にチャレンジするっていうね。で、勝てばね、別にそれでいいのかなと、こういうような気がします。うまいですよね。あと、負けない喧嘩はしないんですよね。それも負かず。この負けない喧嘩をしないっていうのは、手堅く勝負をしないっていうことじゃなくて、勝てることでちゃんと勝負はするんですけどね。これよく勘違いするのは、勝負をしないって考えたときに、何か挑戦するとかね、いうふうに考えたときに、しないっていう選択っていうのは何も生まれないわけですよね。何もね。生まれなければ死ぬことがないみたいな。だから生まないとか、そういうことじゃ、そういうふうに取る人がいるんですけど、いや、生まれた喜びがあるわけですよね。得るものがね。で、得るものがないっていうのはすごく寂しいので、僕は何が動いても得るもの。会社を立てれば倒産というもののリスクは必ずあるわけです。必ず。どんな人でもあるわけです。これは。恋愛をすれば別れるっていうのも絶対あるわけです。何かをすればそれをなくすっていうことがあるわけです。だから得ることがあるんだったら、お金もそうです。得ればなくなるっていうリスクがあるわけです。リスクでね。なければなくなるっていうリスクもないわけです。ね。っていうことは参加できて、セミナーで参加してお金がなくなったじゃなくて、そのなくなるリスクっていうか、それをプラスにしようと思ってうまくいかなくても、経験とかそういう視点を見ればですね、全然プラスになれるのかなと。だから僕はそういうふうにすることによって無敵になるのかなというような気がします。まあなんかね、勝負するとかね、例えばなんかコンテストが損したら嫌だなとか、したら嫌なとかあると思うんですけど、そういうのはもう全然踏まえた上で、勝負してもらえば、まあいいのかなという気がします。まあこの間、まあ詳しくはまたブログ見てもらえばいいですけどね。だから挑戦しなければ意味はない。挑戦をして得るもの。まずは動くことですね。いつも言います。点が連なって線になると。で、線の先に未来がある。それがね、自分の未来なのかなと。だから勝負をしないところに未来は僕はないと思う。極端な話。まあ、偉そうなこと言ってますけどね。まあ、僕はいろんな本を読んだ結果、まあ、そういうふうな答えになったので、まずはね、今もし苦しいと思っても、苦しいと思うということは、その生活がもともとあったものだったら苦しいも感じないんです。もともとの生活だったら。ね。 苦を苦と感じない人っていうのはね、本当に昔から苦しい人って苦しいって感じないんですよね。これだから価値観の問題で、僕その下にね合わせてるからっていう人もいるかもしれないですけど、上を目指した方がいいですよ、上を。だけど例えばそのアジアとか行ってね、湯船に浸かるってすごく贅沢だと、日本だと普通だけどね、でもそれが当たり前だと思った瞬間、湯船に浸かるありがたさを知ったわけですよね。布団で寝れるありがたさを知ったわけですね。あったかいベッドでね、寝る、もしくはこの何ですかね、自由に動き回れるっていうんですね。まあ高速、別に僕捕まったことはないんでわかんないですけど、もしかしたらそういうふうに捕まった人は外に出るね、いわゆるシャバの空気がうまいみたいなね、なんて映画でよく言うけど、実際そういうことなのかなと思います。あるから苦しむ、逆に言えば僕のプランニングというのは、あるというあるから苦しむ、あるという部分が普通になっている、それをあるを特別だと認知した上でプランを組むことによって、まあ、低予算でプランを組めるのかと、こういうふうな、まあ、やり方なのかなというような気がします。はい、今日はね無敵になる方法ということで、まあブログの方今回流れにはまあ見てもらえばいいかなと思います。今日は以上です。はい、ではいつも言います、未来とは点がですね、線になって未来につながります。毎日ですね、記憶に残る点を打っていきましょう。ありがとうございました。